2016年4月14日午後9時26分、マグニチュード 6.5。 そして4月16日午前1時25分、マグニチュード 7.3。 この2つの内陸型大地震を含め、最大震度6弱以上の大地震が1日半わずか36時間のうちに7回も熊本地方を襲いました。震度1未満の地震を含めると、最初に地震が発生した4月14日からの1ヶ月間で実に5万回以上の余震が発生。過去に前例が見当たらないほどの圧倒的な群発地震となりました。地震発生直後から都市基盤を支える様々なインフラがその機能を失い、16日未明における避難した人の数は18万3882人に上りました。あの日、私たちウェブラジオ FMC のスタッフも被災者となりました。今週は FMC 特集、あの日スタッフ全員被災者になったと題して、それぞれがどのようにあの地震を体験し行動をしたのか話を聞きます。聞き手は私、榎木田新右衛門です。第1夜、今夜は立花幸恵さんのあの日です。さあ、今夜はスタジオには立花幸恵さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
昨年の4月14日から話を進めていこうかなと思うわけでございますが、はいはい、4月の14日の夜9時ぐらいっつったら何をなさっておられたですかね。
新年度の PTA の会議があってたんですよ、はい、その日。
はあ、はあ、小学校。
小学校ですね。で、まあ、1年生も全部入学したし、まあ、どういう人ですよっていう年間のスケジュールとか顔合わせがあってっていうことで、その日は、とてもちょっといつもと違う日だったんですね。私は通常家にずっといるんですけど、私は出るとか、翌日は遠足がある、まあ、新学期なんで。
なるほど。
なんでちょっといろいろバタバタとした普通じゃない日だったんですよね。で、まあ、長男は家に留守番をしてて、次男は私と一緒に会議に参加してたんですよ。まあ、子供だけ集まるところもあったんで、
小学校にね、
で、8時45分ぐらいに終わって帰って、
はい、
で、まだ長男はなんかダラダラしてるから、急いでシャワー浴びなさい、片付けなさい、明日の準備しなさいって全部一通り終わったのが9時過ぎだったんです、
うんうん、
で、そしたら、まあ、長男は宿題したり、次男はもうちょっと布団に入ろうかなって、
まあ、そろそろね、まあ、ね、
明日もあるし、
ちっちゃい子は寝ましょうかっていう時間、です
よ
ね。
うん、
で、まあ、9時26分ですよ。
はい
はい、突然、ドドドドドンと来るわけですが、はいはい、その時はどんなでしたか。
なんだろう、これはって、わかんなかったんですよ。何これっていう。
まだみんな起きてたんですか。
起きてました。で、もう、私は壁にこう、背もたれにして、こう、ちょっとスマホなんかをいじって、まあなんか、ちょっとこう、ニュース見たりしてたんですよね、スマホの。で、突然揺れ出して、で、とりあえずもう動けないんで、息子にはとりあえずテーブルの下に隠れなさいと、で、次男は隣の部屋でもう布団に入ろうとしてたから、布団をかぶって絶対出るなと。
なるほど。
で、まあ、その布団の部屋はとりあえず何もない部屋なんです。布団以外何か倒れてくるものとかはない。
タンスとかね、
はいはい、全部、
まあ、じゃあ、まあ、とりあえず
多分そこは一番安全なところだったんですね。で、目の前で42型のテレビが倒れても私も動けないし、
あ、テレビ倒れましたか。
倒れましたね。
で、まあ、電気は、
はい、
どうでした。
一回止まったんですね。暗くなったんですよ。
ほうほうほう。
で、その前の年の、台風の時に停電があって、うちオール電化なんで、あ、いかんなと、
うんうん、
電気が止まったらうちやばいなっていうのが一番嫌だったんですよ。ところが割とすぐ復旧して、
ああ、じゃあ一瞬ね、じゃあ、まあ停電みたいな、停電っていうか、まあ、あの、
もう瞬間的に消えたねっていうところで、
ええ、だから、まあ、でもテレビが壊れちゃったんですか。
それは倒れただけだと思って、
倒れただけ
と思って、で、まあちょっと揺れが収まって大丈夫かっていうのを確認して、 ごめん、ちょっと重いからテレビを持ち上げてくれないかと長男に元の位置に戻そうと、下はもう、ちょっとふわふわとしたマットみたいなのがあったので、はいはいはい、たらシャラシャラシャラシャラって音がして、
ああ
テレビってシャラシャラシャラって言うんだと思いましたね。
あ、なるほどね。大体機種は分かりましたけどね、はい、液晶じゃないんですね。
はい、プラズマでしたね。
プラズマはやっぱり弱いですね。ガラスですからね。でまあじゃあどうするんですか、情報収集は。
初めもうだから何があったか分からなくて、もう一台一応テレビはあったので、で液晶の方をつけた時には、なんかよく状況がまだ分からないんですよ、
直後はまだ何も出てこないですからね、情報がね。
で、揺れが終わった途端にまず単身赴任中の主人から電話があって、大丈夫かと。
なるほど、
でなんかどうやら大変そうだぞと。
まあね、その時、旦那さんはどこにいたんですか。
福岡ですね。
あ、福岡。じゃあ福岡でも、まあ、揺れはね、
で、揺れて、で主人もその仕事中なんでテレビは見てなくて、ただ見たらなんかこの地震が熊本で起きたということを聞いて、大丈夫って、向こうはあんまり多分ひどくなかったんだと思います、彼がいるところはですね。案外平気そうにしてるのがすごくムカついてですね、お前もこんな思いをしてみろと正直思ったんですよね、その瞬間はですね。でももうやっぱりその後はもう一切電話がつながらなくなってしまって、でまあとにかく子供は私が守らなきゃいけないというような状況で、どんどんどんどん余震もあの時来てましたので。
その時は外には出なかったんですか。
出ませんでしたね。予想は一応外は見たけれども、まあ、電気は復旧してるし、わあひどかったねとか、周りもなんかこう家の中のものがガチャガチャ壊れてるなっていう音は近所から聞こえてて、で、あ、これえらいことが起きてるのかなと。
まあ、ちなみに立花さんがお住まいのところは熊本市の西区
ですね。
ですから、まあ益城のあちらの方の震源からすると一番遠い方ですよね、熊本市内ではね。まあ、
ですね。
ですからその分では若干揺れがね、小さかったかもしれないですけど。
わかんないですもんね、そのと同じものを比べるということがね、できなくて。
熊本の気象台が西区にあるんですよ、今。
そうですね、今ね。
で、ものすごいね、敏感なんですよ、あそこだけ。
そう、
だからこっちで揺れてるのに、あっちでは震度ゼロだったら発表ならないとかですね、結構
不思議なもんですよね。
どうなんだろうなと思う時あるんですけど、まあまあでもともかく、その時はまあ怪我もなく、被害といえば、まあ、プラズマテレビジオンがやられちまったと、ね、いうことぐらいですか。
そうですね、だから、まあまあよかったねと。
じゃあその時は、もうともかく、まあなかなかお子さんもね、まあ寝ようと思ったって寝つけないと思いますけれど、とりあえず家の中にいて。
初めいたんですよ。
あ、いた。
いて、で、近所に私の母が一人暮らしをしてるもんですから、
はいはいはい。
そちらが心配なんで、で、まあ、別にまた近くに私の姉家族がいるので、もうこれはバラバラにいるよりは、母のところでみんな一堂にいましょうと。
まあ、要するに実家に集合しようと。
まあ、もう散ったところで電話は通じなくなりやすいし。
まあ、一人二人よりはみんな揃った方が、
安否も確認しやすいとかですね。いざ逃げるにしてもということで、
まあ、
実家に行ってですね。で、うちはその、作り付けの家具しかないので基本ですね、まあ、家具が倒れるとかいうのも基本ないんですが、はいはい、やっぱ実家は古い家屋なもんで、結構いろんなものが壊れたりとか、
瓦とかどうですか。
瓦はですね、その前の年の台風でやっぱりちゃんとして止めてたので、それは大丈夫でした。
なるほどね、やっぱそこら辺は大きいですよね、
あれはですね、
じゃあまあともかく、まあ一通り、まあびっくりはした、そしてテレビも壊れちまったけれど、家族はとりあえず無事だと、いうことで14日そして15日の日中過ごすことになったということですか。
そうですね、だから翌日は普通に仕事があるので、私もともと社畜だった時期が長いんで、これは仕事に何としても行かなきゃいけないと、でその西区っていうところは、まあ、そんなに大きなものはなかったんだけれども、私の仕事が中央区なもんですから、だんだん道を見てみると、どうも様子がおかしいところがいくつもあるなっていうのをだんだん15日は気づくんですよね。で、 まあ、電車が JR が動かないであるとか、はいはいはい、いろんな部分がおかしいねと、ええ、見たことがない風景ができてるなというのは思いましたね。まあ、
それなりにね大きな地震でしたからね、うん、それはまあそれぐらいのことは起きていたわけですが、うん、まあそして仕事に行った、うん、仕事はもう夕方までずっとですか、その日は。
そうですね、ええ、今更なんであの時行ったんだろうって思うんですよね。
その時にやっぱり仕事になります、やっぱり、
うん、いや基本的には誰も、ええ来ないですよね、お客さんみたいな人は来ない。
じゃあ逆に言うと、その仕事場、うん、仕事場はどうだったんですか、そのなんか被害とかそういったのはなかったんですか。
仕事場は、はい、
その時は書類が散乱するとか、
まあそういうのはですね、多少、移動するテーブルとかがガーって行ったりとかっていうのはあったけど、うん、それはあんまり大きくはなくて。
なるほど。
うん、だから、ああ、被害が大きかったところは大変だね、というのが、
まだね、だから、一発目の時は、うん、こう言うと、ちょっと語弊があるかもしれませんけど、うん、熊本市内の中心部では、おおむね、ああ、これぐらいで済んでよかったね、というぐらいの気分の人が多かったかもしれないですね。
余震があっても、ああ、昨日のは大変だったね、大丈夫だった。
やっぱほら、でかい地震の後に余震があるのはもう皆さんね、全国承知なので、うんうん、まあそれが続いてるなと。しかも、徐々に収まってきてたんですよ、夕方から。
うん、そうですね。だから、まあ言ったらなんだけど、ああ、遠足の時になくてよかったねとか、日中だったらもっと混乱してたねとか、まあ、あれです。まあ、幸いだったね、
ぐらいな。基本的にはこのまま収束に向かうであろうという、なんかこう、期待感、思い込み、いろんなものがこう、あったと思うんですけれど、で、まあ、15日の夜ですよ、
はいはい、
まあ夜と言いますか、もう、うん、おそらく皆さんね前の晩眠れなかったその反動で、うん、今日は早く寝ようかっていう方が、まあそうですね、多かったと思うんですけれど、
まあその先ほど言った私の旦那がですね、翌日まあとりあえず心配で金曜だから帰ってきたんですよ、
熊本に、
うん、で、はい、ああ昨日あんななんかでかい声で「はあ怖い大変だ」とか言っちゃってさみたいに笑われても、うん、とか言いながら、
触りすぎなんだよと
「け」けとか思ってで、3人はいや大変だったんだよと、
ただまあこれはね、その経験してない人にはピンとこないもの
でやっぱそれはね共有できない部分かなと、
福岡も揺れたって言ってもですね、うん、やっぱ揺れ方が全然違ったようですからね。
あ、そうなんですね、やっぱりあれもほら 5だ5なんだって結構
やっぱ距離が離れると横揺れでゆさゆさとした揺れになりますから、うん、それほどその恐怖感っていうのはないかもしれないですよね、
うん、
まあまあ人によりますけど、
うん、
で、まあ日付が変わります夜中、
はい、
今度は16日の午前ですね、はいはい、もういよいよ1時を回りますが、はい、その時間帯の、うん、その、まあ、立花家はですね、うん、どんな感じで、もう皆さんお休みに。
まあ寝てましたね。で、ただ、やっぱり地震。
あ、その時は、はい、その時はどっちですか、実家ですか、やっぱり。
いや、自宅にとりあえずおりました。
自宅に戻った。
はい。まあ、ちょっと話が前後しちゃうところがあるんですが、私の、主人の実家が益城なもんで、主人はそっちが気になって、まあ、帰ってきた部分もあったんですよ。
まあ、震源ですからね。
うん、まあ、どうなんだと。
その時どうだったんですか、その。
実はその。
ご亭主の実家は。
14日の日が、その、やっぱその新年度で、州都の方が、県群町という、まあ、熊本市の東の端っこで、会議が、夜会議があったんですね。
でかいですか。
で、連絡が全く取れなくなってしまったんですよ。
まあ、その9時26分の時に。
以降にですね。
前進の時に。
で、まあ、やっと連絡が取れた時は、途中まではバスがあったけど、うん、それから一切真っ暗になって、
うん、
で、まあ、バスはない、で、タクシーもないというので、とりあえずもう会議してる場合じゃないしということで、みんなお開きになったらしくて、そのまま歩いて帰って。
徒歩で。
徒歩で帰って、で、区長をしてるんですよね。とか民生委員とかいろんな役を持ってるもんですから、まあ一件一件安否を確認したりですとか、夜中ずっとされたようです。で、まあまあ家はとりあえずあるけれど、家に行く道すがらの大きな通りに出るまでのところがもう塀が倒れてしまって、まあ要は歩くことはできるけど、まあ車を出すとか、道にその何か 入っていくっていうのはちょっと難しい
状況。当然あの緊急車両であるとか、はい、消防団、警察、はい、そして自衛隊なども出動してきて、うん、はい、救出活動やらも、うん、もう行われてたんでしょうから、はいはい、なかなかねその身動き取りにくい状況だったと思う。
そうですね。だからもう、はい、やっぱりもうその後すぐ週末があるので、ええ、とりあえずここまでしのごうという感じが強かったようです。
あ、
まあ、あのやっぱ人口も物が倒れたりして、ええ、それに家具でちょっと姑の方はそれが倒れてきて足を挟まれたとか、ええ、でたまたま義理の兄が家にいたので引っ張り出してくれたんで大事には至らなかったとは言ってますね。
まあ、だからその時点ではその大事まではいかなかったけれども、さすがにやっぱりマスキーは震源に近いということもあって、ね、ね、うん、まあそれなりの被害を受けていたということなんですね。
だからそちらの方が怖かったみたいですよね。
その旦那さんはまあその実家だから
気持ちもあったので
気持ちがねどうしても行くという、うんうん、
やっぱりそこは心配だねということで、まあ、週末そっちにも行こうかというような感じで、
まあどころか明日はじゃあちょっとそっちの方も行こうかっていうぐらい感じで早めに寝ておきましょうみたいな感じですかね。
はい。で、まあ私たちはいつでも逃げられるように、はい、身の回りのものを枕元に置いて、まあ普段着で寝るわけですよ。動きやすい格好で、そうすると主人としてはなんであのパジャマ着ないで寝てんだよと、
はいはい、
いやいいからって、でも子供もだって怖かったんだよと、こうしとかないと何がいつあるかわからないからということを言って、
まあ、あの日夕方ぐらいに私メールで脅しましたからね。
っていう感じだったんです、
来るよって言って、うん、それでまあともかく1時25分になります。
はい、はい、揺れ始めました。
ドドドンと来ました、
うんうん、
やっぱりどうですか、ドドンですか、それともその時寝てました。
私寝てました。
意識はありました。
いや、なかったですね。やっぱ疲れてたんだと思うんで、
でその揺れで目が覚めた
って、はい、で一番に目が覚めたのは、まあ、家族4人ざっとその何もない部屋で寝てたんですけど、はいはいはい、まず私が目が覚めまして、でまず子供に布団をかぶせて出るなと、で、次に主人に大丈夫と、でもこれは私が3人を守らにはならんと、主人は経験してないんで多分わからなかろうと思ったんですよね。で、私がしないといけないなと思って、でスマホでずっと時間を確認するけど何様こう揺れが収まらないじゃないですか、で、そうこう
連続してもう余震が始まって
ます ね。ずっとですよね、ひどかったですよね、で、収まってから動くよと子供たちにも大きな声で話をしてるんですけど、その揺れが収まる前に津波注意報がそのスマホから発表になって、これはどうしようと、
まあ、西区は比較的海に近い方ですから。
そうですね。で、周りの、家から車が出る音がし始めるんですよ。
ああ、どこかに
行ってると、
まあ、避難し始めてるなと、
うん、ただ私たちはどうしていいか、どこに避難していいかが分からなかったんです、
はい、
正直、
はい、
で子供たちはなんか学校で避難訓練があって津波が来たらここに行きますよみたいなのを一応聞いてるんですけど、うん、正直私たち知らなかったんです、夫婦は、うん、でこれはもう来たらしょうがないよっていう気持ちもしながら、どこにみんな行くんだろうと、どこなら安全だろう、でも揺れが収まらないから、うちは揺れが収まるまでと言ってるうちに、家の周りの川沿いなんですよね、うちが
川ありますね、
はい、でその川を挟んでテールランプがずっと止まりだしたんですよ。
ああ、渋滞が
発生してると、で
本来ね車使っちゃダメなんですけどね、うん、避難の時にね、
でもこれで、あ、じゃあやっぱり車じゃダメだと、で揺れが収まるのを待つしかないということで、待ってました。で家を出て、揺れが収まったんで家を出て、とりあえず学校に、近くの小学校に避難しようと、はい、一旦避難しようと思って、家を出たら、本当に目の前の塀とか家が壊れてまして、これは車では出れなかったんだと、
まあ、道を塞いでいたりね、いろいろこうありましたからね、はい、じゃあその小学校にとりあえず避難をしたと。
ま
ず避難
しました。でも早かったです。うちはまあ小学校に近いっていうのもあるんですけど、その段階では早くて、でとりあえずまあ、水とパンみたいなのは学校に備蓄してるのを、
はいはいはいはい、
まあ、来た人に順番に渡してくれるという感じでした。
あはは、まあ、ちょうど1時25分 の、 そのいわゆる本震が起きて、うんうん、もう数分だったと思いますけれど、はい、その津波注意報が出ないっていう、うんうん、そのあたりの時に実は FMC でも、うん、 LINE を使って、安否の確認を、こう、一斉に、まあまあ、前の日もやったんですけどもね。で、その時に、一斉にみんな大丈夫です、生きてますっていうのが来て、で、その中で、立花さんから津波注意報が出てるんで、避難中っていうのが、確か出るんですよ。で、私、あの時に、その、津波と、
何、イメージですもん。
何事と、で、まあ、その、うちの誠之助も、ワンセグで、テレビを、携帯で見ていたので、それで出てるよと、津波注意報がって言って、ちょっと私、あの瞬間だけは、戦慄したんですよ。これは大変なことが起きたかもという。ただまあ、それがね、注意報はすぐに解除になって、まあ、津波自体はなかったということで、まあ、人安心ではありましたけれど、ただその後、その小学校に避難されて、体育館かなんかに。
そうですね。
入られたんですよね、その夜はずっと体育館ですか、じゃあ
夜は体育館でした、一晩ですね、で
やっぱ近隣のその住民の方がどんどん
集まってくるじゃないですか、集まってきますね、なかなか寝るに寝れない状態ではありますね、
まず余震が立て続けに、中規模クラス以上が来るので、震度4が大安売りでしたから、その時は。もう、なかなか寝られなかったと思いますよ。
緊急地震速報が、みんなの携帯から一斉になるっていうのが、あれが子供にはとても怖かったみたいなんですね。
まあそうでしょうね。特にあの音が、まあその注意を喚起させるために作られたあの音なんですけど、やっぱ子供のその心理には非常にこうトラウマとなって残りやすい音だったかもしれませんね。
まあそれは非常に、思うところでしたね。
で、その本震でのその被害というか、そのお家は大丈夫だったんですか？
おかげさまでですね、大きな被害はなくて、まあ重い電子レンジが倒れたりとか、いくつかまあ家に傷は入りましたけれども、そこはあんまりなかった。ですよ。
問題はあれでしょう、その旦那さんのご実家のその益城の方
ですよね。そうですね。で、夜中その避難してる時に、義理の兄から主人に対して、車が潰れちゃってねっていうメールが来たみたいなんですよね。で、車が潰れちゃったんだと。で、1階が駐車場で2階に部屋があるような感じの、
要するにガレージタイプになってるということですね。
そうですね。の部分がちょっと縦増しでその部分があって、で、車潰れたんだねぐらいで思って、
まあ、何かその横に置いてあったものが倒れて潰れたかとかっていう、
まあ2階が落ちひしゃげたかなぐらいなイメージでした。増築した部分だから弱いのかなぐらいな。で聞いてたら、まあ翌日ぐらいですかね。まあ、家が壊れてるということを、まあ、心配しないようにその軽く言ってくれたんだとは思うんですけど、まあ、そういう話に
実際そのご覧になったと思いますけども、どういうありさまだったんですか？
あれはなんかこう爆弾かなんか落ちたのかなっていう街の、
いわゆるちょっと言葉が適当かどうか分かりませんけど、ペシャンコとかそういう感じですか？それともガチャンと潰れたというか、1階部分がこうひしゃげてるというか、そんな感じですか？
もう1階部分、軽量鉄骨の家なんですけれども、
まあ、本来なら揺れに強いというか丈夫なはずですよね。
なんですけど、その鉄骨がぐにゃりと曲がってる状態ですよね。
まあ、屋根のその瓦だとかの重みに耐えられなかったっていう、そのもちろん揺れの大きさは大きいですよね。
とかがドーンって飛んでたりとか
ですね。とにかく益城の方はその1回目の地震で持った家も2回目のでもうダメだったっていうのがたくさんあったじゃないですか、だからまあ前の日のダメージも当然あった
しですね、で、そこの部分に関してはすごい主人が、初日に行った時にやっぱり家の近くまでしか車が入れないんで、そしたら見ず知らない近所の人が、あっちには入れないんでうちに泊めていいですよって声かけてくださって、そこに車を置いて、まあ、実家に行ったんですけど、
歩いて行った、
本震の後にその泊めさせてくれた家もなくなってて、でだからその全もともとあったものと前震の後と本震の後とその3つの風景を主人は見てて、
なるほど、
なんかそこに対するなんかこ
う、それがわずか数時間、ね、数時間でそれが一変するということですよね。
はい、で、まあ近所の方がそれこそ亡くなられたりとかですね、あったりして、まあ何か爆撃かなんかあったのかなっていうような様変わりでした。うん、
はい。で、避難生活ですけれど、まあその小学校の体育館で避難をなさったということで、パンとかそういう飲み物、飲料水だとかが配られたということですけど、その後はどれぐらい避難所には滞在してたんですか。
翌日にはそのやっぱりまた電気も復旧してますし、ということはうちはまあ、家に翌朝行って、まあ、家の中はひっちゃかめっちゃかにはなってますけれども、その大きな被害がないし、まあ、あそこにいなくてもいいよねということで、
その体感で
自宅には、はい、戻りました。まあ、
そのプライバシーもね守られないですから、あの段階ではね、
何も状況がね変わらないわけですよ。要はね、水が出ないということはありましたけれども、それは避難所にいても一緒なので、であればもう家でいいかという、ね、
その体育館 の、はい、その小学校の避難所の、はい、例えばそのトイレであるとか、はい、そういったその水が出ないっていうことでしたけど、その何かこう不都合とかそういったものってのはなかったですか。
その時はなかったですね。おそらくその後はあったと思いますが、
水出ないんでしょ。だって
一晩だったんで、あの時は出たんですよ。
あ、じゃあタンクかなんかに入ってる水が使われたんですかね。
その時はですね、だから翌日以降は大変だったと思いますが、
じゃあその一晩はなんとか持っていたと。
持ったっていう感じですね。で、まあ帰ったというところですよね。で、私としてはその全身の後の被害をそのまま主人に見せたくて、こんなにひどかったというのを、だから家の中そのまま手つかずにしてたんで、片付けも何にもしなかったんですよ。で、避難所に行った時に、あんなに昨日片付けたのにまたこんななっちゃったっていう、そのダメージの話を聞いた時に、ああ片付けなくてよかったってあの時は思いましたけど、
まあ、これは熊本のこの地震を経験しないとわからないと思いますけども、ある本屋さんがおっしゃってたんですけど、その14日の前進で、もう本が全部その本棚からこぼれ落ちたと、で15日の昼間ずっと1日使って、全てをきれいに戻して翌日から営業をさあ再開しようと思ったら、あの本心がやってきて、それをその今度さらに本がこう崩れ落ちてる姿を見て、心が折れたっていう。
あれは折れるよねと思いましたね。
やっぱりダブルパンチというのはちょっとこれはすごいものがありました。そしてその、やっぱり余震の多さですね。
あれはあんなに多いもの、まあ、なのかなというのは、その熊本ってもともとそんなに地震がある方ではないので、あんま分かんないんですよね、比較がね。
ね、その、一般の方はね、なかなか地震とかって、その、興味を持って研究なさる方少ないので、まあ私なんか、どちらかというと相当な変わり者なので、地震とか火山が大好きで、昔からずっとこう、内陸性の地震はどうしたって、やっぱりちょっと数が多くなるものなんですよ。はいはいはい、で、熊本も昔は群発地震とかってあったんですよ。それ記憶がね、あなたも多分群発地震経験してるんですよ。
はいはい、
なのに、どっか忘れちゃってる、ですね。で、で、まあまあ、ともかく、その、大人はまだいいとして、その、お子さんはどうだったですか。その、まあ、切り出しにやってくる余震。で、特に今回のその熊本のこの地震は、直下型に近いので、はい、そうですね、ゆらゆらとか、ガタガタっていうんじゃないんですよ。
そうですね。
ドンって、その、太鼓を叩くようなものというか。
下から突き上げる、っていう言葉かなと思いますね。
いきなりびっくりさせる地震ですよね。
はいはい。
わっと脅かすようななんかね。
そうですね。なんでだろうと思うんですけど、なんかこう来るときって、でもそれでもわかるじゃないですか。来るよみたいな。あれがどうもうちの家族他3人分からないみたいで、今から来るよ捕まってとか言うと、おーすげえ本当に来たみたいなのを3人言ってたんで幸せだなと思う。
ピーハが分からないんですね。
もう知らない、まあ知らないでいいんだったら知らないでいいんだけど、でまあそういう風になってくると、基本的に水が出る時間が、活動するっていう基準、生活の基準になっていくんですよね。
食料だとかはどうしてたんですか。
さっきも話したけど、遠足が翌日あるってことで、
多少
備蓄があって、で、うちは20リットルの、お水のをいつも取ってるんですよ。
はいはいはい。
それが2つとりあえずあると。
でっかい透明のタンクのやつですか、
てか、箱に入ったのもらって、売ってるのを買ったりとか
する。蛇口がついてるやつ。
そうそう、そういうのがあると。飲み水はそれでいいと。
は
いはい、そして、あと井戸があるんですよ、うち。
はぁはぁはぁ。
で、それを電気で組み上げることができるので、で、一応、トイレであるとか、よっぽどでないものは、飲み水にはできないけれども、できるよということで、近所の方にも声をかけて、もう必要であれば、いつでも使ってくださいということで、
ね。井戸は強みだな、これはね、
もうありがたかった。あれもだから電気があればこそでですね、よかったですね。
なるほど。ともかく、地震をですね、経験して、なかなか一言で、地震を総括しろってのは無理な話なんですけど。
無理な話ですね。
どうですか、経験した後、この1年、まもなく、てか、経つわけですが、心境の変化だとか、生活スタイルの変化だとか、そういったものってのは何かありましたか？
本当に、私、この1年、地震があって、地震のことで泣いたことがなくて、別に泣く必要はないんだけど、まだほっとしてないんだと思うんですね。まだまだその台風なんかと違って、来ますよ、行きましたよっていうのは分からないので、これで終わりなのかが見えないので、その部分はずっと気が張ってるのかなっていうのはあります。で、自分の価値観っていうのかな、とにかく地震の前と地震の後っていうのが全く心づもりみたいなのが変わってしまって、やっぱり経験の前の気持ちにはもう当然ならないし、はい、それ以降っていうのが多少のことは確かに図太くもなりますよね。職場の窓も全部割れてしまって、吹きさらしで段ボールで蓋しながらドアが閉まらない中、仕事をしたりとかしてたこともありますし、何が大事で何が大事じゃないかとか、もう究極のことしか多分考えれないのかなっていうのは一つあります。で、1年で、1年経ちまして、テレビで頑張ろう絆だなんだっていうのが非常に腹立たしくてたまらないんですけれども、何も終わってないし、何も変わってないっていうのもちょっと思ってて、でそれは避難所に長く益城の実家の人たちがいたことであるとか、仮設に行って、それからやっぱり体調を崩してしまった姑とかあるんですけど、一つは仮設に移ってから、落ち着いたね、これからやっと落ち着けるねっていう時に、これ多分ここで話してはないんですが、うちの次男が学校に行けなくなっちゃったんですよ。で、とにかく離れられなくなったんです。親と離れられなくなって、学校に行ってしまえば行けるんですけど、とにかく学校に行きたくないと、朝は泣き、夜は泣き、そういう日常が続いてて、
それは何なんですかね、やっぱ離れる、もう要するに何でしょうね、地震によってこういろんな人と人のつながりが離れたり、ちついたりとかっていうのがあったと思いますけど、その中でその息子さんなりにですよ、
離れた時に起きたらどうしようと思ってるのかな、
そういう恐怖感なのかな。
なので、スクールカウンセラーの方であるとか、臨床心理の先生ですとか、教授の方とかに定期的に連れて行く日常が始まったんですよね。で、だから何も変わってないし、次男に関して言うと、ほっとするまでっていうのは、益城の状況も見せてるし、それもきつかったろうと思うんだけど、彼なりに我慢してた形なのかなと思うと、やっぱり責められないところもあるので、
もちろんね、
で、私の仲のいい方の子供さんも同じ年齢なんですけど、地震があった時に停電になってお母さんと離れて家の中でお風呂上がりで、だから無防備な状態で地震があった後、とにかく今度は家の中でお母さんと離れられなくなったんですよ、彼女は。で、もう10歳ぐらいだけど、いまだにトイレに一人で行けないと、
なんかね、やっぱり多いですよ、そういう話ね。
家の中が怖いんですよね。
特に家の中が怖いんですよ、うん、あの地震は。熊本のあの一連の地震は、外にいる時はそれほどじゃないんですよ。うん、
で、
やっぱあの音だと思うな、僕
は。その彼女も、だから真っ暗の中で、やっぱ物が壊れたり倒れる音っていうのが、そのお嬢さんはすごい怖くて、で、自分で這いつくばってそのお母さんのところに来たらしいんですね。でも、子供さんは後から、お母さんが私のところに来てくれたというふうに、多分記憶をすり替えることで、納得してるところがあって、で、彼女友達の言った話ですごい印象的だったのは、その子もまだ臨床心理の方とかに関わってもらってて、で、死ぬかもしれないという思いをしたと、彼女は、子供は。で、怖かったは言うことで克服できるんだけど、死ぬかもしれないと思ったのは究極なんで、これはもう蓋をしないといけないと、言わせる必要はないと。
なるほど。
私もずっとその全部話すことで解決できると思ってたんだけど、これはなかったことと、もう蓋をしなくてはならない人も世の中にいるっていうことを知った時に、これからそのおそらく4月の14、16とかにいろんなメディアがこのことを言っていうことが、その蓋をやっとしてる方たちの何かを呼び覚ますことが嫌なんですよ。
要するに、かさぶたを剥がしに来ることになってしまうじゃないですか。だから例えばその、ね、地震のこういったトラウマと言ってしまえば簡単なんだけれども、むしろトラウマというよりは、本当に心の火傷みたいなもんですよ。で、そこがそのケロイドみたいになってるわけじゃないですか。そこをその、いろんな情報を、そのメディアだとかが1周年だ、やれ2周年だっていうんで、まあ、引っ張がしに来るわけですよね。で、そこでじゃあ、どうそれに対処するか、まあ、見ないとか、聞かないとか、読まないとかっていうのも一つだし、あと、やっぱりそれは例えば今そのいくつ10歳であるとか、今度15歳の時であるとか、そのひょっとするとその大人になっていくに従って心は次第に強くなっていく可能性があるから、そこで自分でそのケロイドを自分で引っ張がすことができるかもしれないですね。
まあ、そうですね。だから今になってみるとっていうのはいっぱい思うところがあるんだけど、私の少なくとも私の家族に関しては何もその変わってないし、そんな後ろ前を向いて行こうよとかっていうところには至ってないかなと。毎日毎日をその繰り返すことしかできてないというところですね。
まあどうしてもね、そのまだその地震のこの活動自体はそのなんだかんだで何日かに一回はズドンと来ているわけですよね。でまあその僕はこの地震なんてのは終わるまで100年かかるよとかって言ってるんですけど、その僕は地震は一個一個がもうそれで終わりなんですよ、地震というものは。ただたまたますっごいいっぱいダーッと起きる時とか連続するものがあるなりで、一個一個全部ばらけてるもんで、その全てが一つの音楽としてその全部こう構成してる音符みたいなもんとは違うというふうに思ってるんですけど、なかなかそれがね、そのちっちゃい子とかにはね、分かってもらえないんですけれど、まあ、それをいかにね、こう分かってもらえるようにするかっていうのは僕の自分のテーマではあるんですけどもね。で、地震と火山を嫌いにならないでくださいっていうのが僕のテーマなんですけど。
全然その、なんていうのかな、
これはあなたが考えることではない。
そうですね。だから、子供たちなりに、その、汚い水が出ても、その蛇口から出た時にありがたいと思ったとか、いろんな。
発見があるはずなんですよ。
いろんなね、他県のナンバーの車がいっぱい来て、やっぱりその、ね、横断幕を車に貼って災害緊急車両とかいうのがいっぱい来てる時に、来た時のやっぱりその感謝の気持ちであるとか、
ああいうのは
ね、大きかったと思います、
だからまあもちろんこういう災害なんてのは出会わないのが一番幸せなんだけれども、もう出会ってしまったと、そこからもう今度はその何か得るものをぶんどっていくしかないと思うんですね、我々は。まあだからそういうふうに、そのいきなりちっちゃい子にそれをしろっていうのはもうさ、酷な話で、もうそれはもう当然する必要ないんだけれど、徐々に力つけてきたらそういうふうになってくれりゃいいなというふうに我々大人は思っときゃいいんじゃないかなというような気がしてますが、まあまあともかく1年間もなく経つわけでありますけれど、なんかあれですか、備蓄するようなものとか増えたりしましたか？なんか
確かにですね、それはありますね。常に避難袋が 家にあるという。
あははは。
うん。
なんかこう今までは例えば水とかね、そのちょっとした、うん、あの保存食とか、うん、なんかそれ以外になんかこれをもっと行きたかったっていうんで今揃えたとかっていうのはありますから。
手回しラジオであるとか寝袋であるとか、ああいったのは増えましたよね。で、やっぱりその避難所に行った時に、わーって集まった時に、あの人いいの持ってるとかいろいろ思うのはありましたし、あ、いいなとかですね、思うのもあったから、それはそれで発見だったかなと思います。
なるほどですね。ちなみに私は一個あの増えました、アイテムが。
何が増えたんですか？
斧。
確かに。これあの
花岡家でいらない斧だったんでもらいました
けど。あ、なるほどね。
斧をあの、まあ、玄関のちょっとあの分かりにくいところですけど、すぐ出せるところに。
すごい、金太郎みたいですね。
それでなんかこう、木だとかぶち割って、あの、出ていくとか、いろんなことをするというためのものでございますけども、そういうのを揃えております。うん、
一個ですね、言わせて、一個だけですね、前進の日に私スマホを見てた時に、なんか休息ワードみたいなのがあるじゃないですか、みんなが検索したりとか、いろいろあの、ツイッターでつぶやいたり、話題の、で、揺れっていうのがあったんですよ。
揺れ。
で、どっかで地震があったのかな、今日。って思ってたら揺れ出したんですよ。一体何が起きたんだろうと。後から見ると、もう熊本地震しか出てこないから、ちょっと遡って見たときに。
何ですかね。
その日のなんかニュースかなんかで、割とあの、胸がふくよかな方が、馬に乗ってらっしゃってるときに、そこが揺れ、その胸が揺れてらっしゃるのがすごく素敵だったっていうワードだったみたいなんですけど、あ、地震が今日は来るんだなというふうに、私ちょっと何分か前に心積もりをして、
だからあなたにとっては良いワードだったということですね。
そうですね、それを知った時はがっかりしましたけどね。
そうですか。まあともかくでも無事にね、はい、まあそのご家族がとりあえず、うん、まあ家が壊れたりはしたけれど、
うんうん、
命がとりあえず助かってるというのはまあ素晴らしいことでございます、
うん、
ということで、今夜は立花幸恵さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMC 特集、あの日、スタッフ全員被災者になった。明日は第2夜、マウナケアシオンさんのあの日をお送りします。